私たちが人生を送っていきますときに、どうしてもこの人とはどうも合わないというですね、人が現れるものではないか、そう思うんです。どうしてあの人は私にこんなことをするのであろうか。そう葛藤を感じさせるような人に、私はこれまで一度も会ったことがありません。まあそういう人はですね、おそらく非常に珍しいのではないかと思います。まあそれどころかですね、いや、私には憎しみや悲しみをさえ与えるような、そういう人がいるんですよ。そういう方もおられるかもしれません。実は今日からですね、見ていきます。ご一緒に見ていきます。このヨナ書という書物の中には、まさしくそのようにして、自分に最も葛藤を与えるような人々のところに行って、神様の憐れみの福音を届けなさいとこう命じられた人。一人の預言者の姿が記された書物であります。別の角度から言いますと、神様の愛というのはいかなるものなのか、どのような人々に及ぶのか、それをですね、歴史の真っ只中で記そうとした神様の記録であると言えると思います。私たちがヨナ書を読んでいくときに、そこには実は本当の意味でのこの福音がですね、語られているなと思います。ともすると魚に飲まれた預言者というところがですね、ものすごくクローズアップされるわけですけれども、しかし全体としようとしていることは神の愛ということであります。ですから大いに期待しつつ、ヨナ書の世界に入っていきたいと思うのであります。まず今日は最初ということもありますが、一節に示されているこのヨナ書の主人公のヨナという人について少し詳しく見たいと思います。一節をもう一度読ませていただきますが、アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。ここで、誰それに主の言葉があったとこう書かれていますのは、神様がですね、預言者に対して何かをしなさいと命じているときに語られるやり方、記される方法であります。旧約聖書には偉大な預言者と呼ばれる人が何人かおりますが、例えばエリアだ。あるいはまたイザヤ。その人たちも同じようにある日主の言葉があったと書かれていて、そうしてですね、この預言者としての活動が始まるわけであります。で、その時に非常に特徴的なことは、この神様の言葉は疑いようない形で来るということです。これは神様の言葉であろうか、それともそうでないのか、いやちょっとわかりませんねっていうことはですね、ありえないんですね。神様の言葉はもうこれは神様の言葉としか言いようがない、他の可能性は一切考えられない、そういう形で下ってくるということであります。まさしくですね、ここではアミタイのこのヨナに次のような主の言葉、この主というのは太文字で書かれていますね。これは何を意味しているかといえば、神様のですね、お名前が、固有名詞が、まあ、ヤッハウェとこう読むんではないかと言われていますが、その固有名詞が、まあ、私であれば、角谷信明という、まあ、そういう固有名詞がですね、ここで使われているのであります。ヨナという人は、明らかに神様から直々にお言葉が下って、預言者として活動している人だった。そういうことを表しているわけですよね。で、このではヨナという人は一体どういう人だったのでしょうか。このところにはただアミタイという人の子だったとしか書かれていませんが、実は聖書の中に他の箇所にもヨナという人が出てくる箇所がありまして、第二列王記の14章というところをちょっと開いてみていただけますでしょうか。このヨナ書からだいぶ前の方になりますけれども、第3版で659ページ、第2版で603ページか4ページになりますが、第二列王記の14章23節からのところであります。 第二列王記の14章の23節からのところ、第2版で603ページか4ページです。それでは読ませていただきます。第二列王記14章23節から。ユダの王ヨアシュの子アマツヤの第15年に、イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムが王となり、サマリアで41年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムのすべての罪をやめなかった。彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神主がそのしもべ、次ですね、ガテヘフェルの出の預言者アミタイの子ヨナを通して仰せられた言葉の通りであった。主がイスラエルの悩みが非常に激しいのを見られたからである。そこには奴隷も自由の者もいなくなり、イスラエルを助ける者もいなかった。主はイスラエルの名を天の下から消し去ろうとは言っておられなかった。それでヨアシの子ヤロブアムによって彼らを救われたのである。まあこう書かれています。ここに登場してくるヤロブアムという王様はですね、ヤロブアムという王様は他にもいまして、2番目のヤロブアム2世のことなんですが、紀元前792年頃でに北イスラエルという国の王様になった人であります。で、このヤロブアムという人はですね、神様に従わない悪い王様としてよく知られていました。で、そのように信仰的な面ではそうなのですが、軍事的な面で見ますと、ここで書いてあるようにですね、25節であるように、イスラエルの領土をですね、ものすごく広い領域を回復した人だったわけであります。で、実際ですね、ヤロブアムこの2世の時代に北イスラエルという国は一番大きくなるわけであります。一見するとこれは矛盾しているように感じますよね。悪い王様だったと書いてあるにもかかわらず、その時に北イスラエルは一番領土が増えました。まあなんと矛盾してるんじゃないでしょうかとそう思うんですが、その理由がはっきり26節に書いてあります。主がイスラエルの悩みが非常に激しいのを見られたからだった。悪い王様ではありましたが、神様が周りの国から次々とですね、激しい攻撃を受けていたイスラエルの人々を憐れんでくださって、恵みを与えてくださったんだ。で、その時にですね、いや、この国はですね、必ず回復しますよってみんなにですね、神様の言葉を受けて語っていった。それが今日の箇所に出てくるアミタイの子、ヨナという人だったわけですよね。で、このヨナの言葉が言った通りに、その通りに実現して、北イスラエルは再びですね、栄えることができたということであります。ある意味でヨナという人はですね、こういう経験を過去に持っていました。で、その過去の成功体験というものが、今日から見ていくですね、このヨナ書におけるヨナのですね、行動に影響しているわけであります。では、そのヨナに対して与えられた神様の命令というのは、どういうものだったでしょうか。二節をご覧ください。ヨナ書に戻りますけれども、二節をご覧ください。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。ニネベという町がここで出てきます。まあこのヨナ書というのはもっぱらですね、ニネベという町を舞台に、あるいはそこに行こうとするですね、話なんですが、このニネベという町はですね、アッシリアというですね、帝国の首都でありました。で、このアッシリアという国はとっても古い歴史がありまして、今から4500年ぐらい前にはもうですね、中近東にあった大きな勢力を持っていた国です。で、それはですね、アブラハムがですね、誕生するよりも400年も前の話であります。で、このアッシリアという国はですね、数多くの神々を拝んでいました。今でもですね、発掘すると、このイシュタルというですね、神の神殿のですね、門がですね、立派な門が出てくるんですね。それだけではなくて、他にですね、先週も言いましたけれども、月の神がアブラハムが拝んでいたという、その月の神の神殿もアッシリアにあるわけです。で、その他にもナブーだ、なんとかだ、カンとかだというですね、いろいろな神々をですね、拝んでいる、そういう異教の国でありました。でしかし、このアッシリアはですね、ユーフラテスとチグリスという国ですね、大きなですね、川を持っていて、大体川の周りにですね、大きな文明ができるわけですから、本当に大きな国になるんですよね。中近東一帯をですね、支配するような大きな国になるわけであります。しかし、今日のですね、このヨナの時代のアッシリアというのはですね、国をですね、ちょっと弱くなっていた時期なんですよね。国の中でクーデターが起こるとか、 あるいは周りの国がどんどんアッシリアをですね、こう圧迫してですね、アッシリアがこう弱くなってきた時期であったわけです。で、先ほどですね、この第二列王記を見たとき、北イスラエルという国が少しこう拡大することができたっていうふうに言いました。それはアッシリアがこう弱くなっていたので、北イスラエルがこう増えることが、大きくなることができたという面もあったわけですよね。しかし皆さん、いかにこう弱くなっていたと言ってもですね、依然としてこのニネベという町は大きな町と書いてありますから、非常に大きな町でありました。で、後のですね、このヨナ書の3章3節を見ますと、このニネベの町はですね、雪巡ってですね、するのにですね、3日もかかるぐらいの大きな町であったとこう言われているわけです。ですから、全体としてですね、国の力という面では、イスラエルとはですね、比べ物にもならない大きな国でありました。で、その大きなアッシリアの力をですね、イスラエルという国がですね、本当に痛感させられることがですね、実は紀元前の722年に起こるわけです。アッシリアという国はですね、こうイスラエルに攻めてきて、このイスラエルの北半分の北イスラエルという国を滅ぼしてですね、その首都のサマリアというところを破壊して、その人々をアッシリアに連れ去っていくわけですよね。で、それが現実に起こるのであります。まあ、ヨナの時代はまだですね、それは起こっていないわけですが、しかしヨナがここで行けと言われたのはですね、後にそういうことをする国に対してなんですよね。では、ヨナがですね、この町に行って何をそこでするのか。それは神様はですね、これに向かって叫べとしか書いてあります。何を叫ぶのかということは書いていないんですが、しかし神様はですね、彼らの悪が、私の前にこう登ってきたからだとこう言っています。明らかに神様はですね、警告をしようとしてヨナを使わしたんだということがわかるんではないでしょうか。このまま悪い道をですね、歩み続けるならば、神様の裁きが避けられないよ。だから悔い改めなさい。そういうメッセージを送りするようにヨナは命じられたということであると思います。で、実はもう一つですね、別の理解の仕方もあるんですね。それは、この悪がと、こう悪という言葉がですね、災難とも訳すことができるわけでありまして、そうするとですね、彼らの災難が私の前に登ってきたからだと神様は言っていることになる。つまり神様はこのままで恐るべき災難、国の滅亡になってしまうよ。そうならないように悪の道から離れなさい。そういう意図を持って、ヨナに対して叫びなさいと言ったんではないかということです。おそらく両方の意味があるんだと思います。確かのことはですね、神様はここで明らかにニネベの人々の命を惜しんでいらっしゃるということです。で、皆さん、アッシリアという国はどうでしょうか？偶像礼拝の国じゃないですか？創造者なる神様のことなんか気にも留めてない人々の国であります。で、そういう国の人々の命を神様が惜しんでおられるということは、やや意外に感じるかもしれません。実際私たちが旧約聖書をこう読んでいきますとですね、ともするとこういう印象を受けるかもしれないんですよね。あ、聖書の神様っていうのはイスラエル人をですね、特別に扱って、敵対しているイスラエル人と敵対する人々はもう容赦なく罰していく神様なんだと、そういうイメージを受けるかもしれません。実際ですね、エモル人であるとか、ヒビ人であるとか、ペリシテ人といった人々とイスラエル人が戦っていく場面をこう見ていきますとですね、まあそういう印象を受けても無理はないなと感じる時もあります。でも皆さん、今日の歌詞を読むと、その印象がガラリと変わるのではないでしょうか。神様の御前はもっと広い、もっと高い。なんと神様はここでですね、やがてご自分が選んだイスラエルという国を滅ぼすことになるんです。その国に、悔い改めなさい。私のもとに帰ってきなさい。そう願っておられるんだ。そして、ヨナを使わそうとしているんだ。ですから神様が重いというのはですね、私たちの想像をはるかに超えて高いということであります。さあ、もう一つ私たちがこの、ここでですね、目を留めることは、この悪が昇ってきたからだという言葉であります。それはもう一つ別の面がありますが、それはですね、神様というお方は、人のすべての、人の営みのすべてに関心を持っておられるということです。そして全ての人を見つめておられるということであります。 神様はイスラエルの民のだけの神ではなくて、すべてのものにとって神様なんだ。そういうことをですね、この箇所はっきりと教えているわけですね。神様の目は、神様に従う人にも、そうでない人にも等しく注がれているということであります。皆さんはですね、この神様の目というものを意識しながら日々歩んでおられるでしょうか。まあこれぐらいは見逃されるに違いありませんよ。とかですね。あるいは反対に、神様あまりにも大きいので私みたいなちっぽけなもののことなんか気にも留めていないんですよ。どうせ。そういうふうに考えてはいけないということです。聖書が教えている真の神様の姿はそういうお方ではありません。神様はですね、曇りない目を持って私たちの心、一人一人の心を見守っておられるということであります。で、ここでですね、神様が見ているということを言いますとですね、こう感じる人もいるかもしれないですね。注意したいことですが。神様はですね、監視員のようにですね、罪はないか、誤りはないかと言ってですね、手ぐすねを引いて待ち構えている、厳格な人というイメージを持っていないでしょうか。ここで言っていることはそういうことではない。神様は関心を持っていらっしゃるということです。ご自分の形に似せて作られた一人一人の人がですね、どういうふうな人生を送るか、その歩みを私は見守りたいのだ。そう考えているということです。それはちょうどですね、どうですか？私たちがですね、子供ができて子供が生まれる。自分によく似た子供が出てですね、そのよちよち歩きのですね、子供が一体どこに行くのだろうか？危険はないだろうか？目配りするですね、親のようなものではないでしょうか？神様はニネベの人々に対してもそういう目で見ておられるということであります。ところがそのニネベの町の中にあったのはどういうことかと言いますとですね、自分が神様によって作られた家ということなどコロッと忘れてしまって、ひたすら自分の思うがままの道を歩んで、ひたすら破滅へと突き進んでいってしまっている国の姿であります。まあ、実際に世界の歴史を見ますと、アッシリアという国はその後に来たメディアという国に、そしてやがてはバビロンという国に滅ぼされて滅亡してしまうわけでありますけれども、そういうことがならないようにと、悔い改めて立ち返ってくるようにと神様はですね、ヨナをお使わしになる。ちょうどですね、小さい子供がそのまま行くと崖に行ってしまって落ちてしまう。その時に親であるものならばそちらに行ってはいけないというではありませんか。同じように神様はヨナをですね、このニネベに使わしてその警告を与えようとされているということであります。神様はニネベの人々の歩みをですね、憐れみ深く見つめている。皆さん、この目が、同じ目が私たちのにも注がれているということです。皆さんの人生にも注がれているし、私の歩みにも注がれている。私たちはそういう感覚をですね、現実のものとしてリアルに感じながら生きていらっしゃるでしょうか。神様はやがてご自分の民イスラエルを滅ぼすことになる。そういう国の人々に対してさえ、憐れみ深い目を持っておられた。神様の愛はすべての人に分け隔てなく望むのであります。私たちはですね、そのことを本当に慰めをいただきたいと思うんですね。そしていつもこの神様の眼差しを意識しながら歩むものとされたい、そう思うのであります。さあでは、このヨナという人は神様からこのように言われたときに一体それにどう応答していくのでしょうか。それが3節であります。しかしヨナは主の御顔を避けて、タルシシュへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて、皆と一緒にタルシシュへ行こうとした。ヨナはこの北イスラエルの人で、北イスラエル首都がサマリアでありますから、サマリアにもし彼がいたとしますと、ヨッパという町はですね、サマリアから少しこう南西の方向に行った、50キロぐらい行ったところである。イスラエルで非常に一番賑やかなですね、港町であります。でそこからヨナが行こうとした場所はタルシシュというところで、おそらくですね、今のスペインのあたりでなかったかと言いますよね。ですから明らかにですね、この西へとこう行こうとしているわけであります。で一方で神様は行けと言われたニネベというところはイスラエルから見るとこっちの方向ですよね。北東の方向、800キロもありますけれども、そっちの方向であります。ですからヨナは明らかに神様行けと言われた方向とは反対の方向にですね、行こうとしている。これ以上ないほど明確な反逆を彼はしているということです。 ここで3節を見ると、主の御顔を避けて、神、主の御顔を避けてと、2回もですね、同じ言葉が出てくるわけです。明らかにヨナという人は神様の目というの、先ほど言った目というものを感じていたけれども、それを避けて、自分の方向に突き進んでいった。そして面白いですね、3節を見るとですね、彼は立ってヨッパに下ったと書いてあります。でヨッパに下ってですね、さらにヨッパについていたら船に乗って、船の底にですね、一番下っていくわけですよね。それは彼のですね、神様との関係がどんどん下り坂になっている。そういうことを表すかのようではないでしょうか。皆さん、でも聖書の中に面白いですね、神様の言葉を受けた預言者としてですね、書かれている人の中でですね、このように神様が言われたことと全く反対のことをする預言者というのはですね、他に例がないですよ。ですから、このヨナ書を読んだですね、イスラエル人はですね、目を丸くしたに違いないと思いますね。一体どうしてこのヨナという人は神様と言ったことと反対のことをしたんだろうか。またどうしてこの反対のことをするようなヨナという人がですね、聖書の中に入っているんだろうか。そう思ったでありましょう。実はですね、そのようにどうしてヨナが逃げたのかということを考えるということがですね、考えるために、教えるために、実はこのヨナ書というものは書かれたんだとも思いますよね。ではどうしてヨナは逃げたのでしょうか。反対の方向に行ったのでありましょうか。先ほど、ニネベは800キロもですね、遠く離れているから、旅が長くて疲れるから。恐ろしいからと言って、こちらに行ったというわけではない。ヨナの時代はですね、この船旅というのは恐ろしいものです。もう GPS であるとかエンジンであるとかそういうものは全くない。風の向くまま、気の向くままにですね、行くしかない。ひとたびは風が起これば命の危険がすぐに出る。船旅の方がはるかに危険なのです。明らかにヨナは恐ろしくてですね、旅が長くて恐ろしくて避けたのではない。あるいはまたこのニネベというのは異教の町だからそこに行ったら何を受けるかわからない。そう恐ろしくて行ったのでもない。明らかにヨナはニネベだけには行きたくない。ニネベは勘弁してください。そう言ってこれをしたわけであります。で、彼がですね、これをした第一の理由というのは、このヨナという人は預言者でありますから、この時にすでにですね、将来自分の国に何が起こるかを知っていたということであります。すでに先ほどから言っていますけれども、アッシリアという国がやがて自分の国に攻めてきて滅ぼしてしまうことになる。彼はそれを知っていました。ですからヨナがですね、アッシリアという国に行ってですね、悔い改めなさいと言って、もし悔い改めて、そしたら神様が恵みを与えて、そしたらアッシリアが強くなってしまって、自分の国が滅びるのが早くなってしまうではないか。私はそれに加担したくはないんだ。そう思ったということであります。ヨナにとってはですね、アッシリアに対して何か良いことをするということは、イコール自分の国を裏切ることだ、とそう考えていたわけです。で、これはですね、先ほどですね、ヨナはですね、ヤロブアム2世という王様の時にですね、イスラエルは回復しますよ、大きくなりますよって予言をして、実際その通りになったという話をしましたよね。神様は素晴らしいお方だ。私たちの国を憐れんでくださると彼は思っていたんです。でもここで反対のことを神様は言われる。将来イスラエルを侵略するアッシリアですよ。そのアッシリアのことなんか神様は何で目にかけるんですか。ヨナはですね、受け入れがたくそう感じたわけであります。皆さん、実はこのことは私たちも経験することではないでしょうか。神様はですね、明らかに、あの人、神様が言うことって反対のことをしてるとしか思えないですよ。あんな悪い人。その人に対して恵みを与えようとしている。それを見るときに、私たちの心はですね、葛藤を感じるのではないでしょうか。聖書の中にも実はそういう例はたくさん出てきますよね。例えばあの放蕩息子の例えの中であります。もう放蕩三昧のですね、やりたい放題をしてですね、もう一文なしになって帰ってくる弟息子であります。で、その弟息子を父親はですね、無条件でこう走り寄っていて、抱き寄せて、指輪をはめて、良い服を着せて、宴会を開いている。でですね、兄息子はですね、農作業から帰ってきてですね、それを見てですね、激怒するわけですよね。あんな弟息子に恵みを施すとは何事ですか？私こそそれを最初に受けるべきものではないでしょうか。 怒って家に入ろうともしない兄息子であります。まさしくある意味では、このところのヨナと重なるのではないでしょうか。あるいはまた、イエス様の周りにはですね、主税人、この主税人というのはローマの犬だとこう言われて、軽蔑されていた人であります。ザーカイとか、マタイとか。あるいはまたそれ以外にも強盗であるとか、盗人であるとか、ゴロつきであるとか、遊女だと言われる人々が、イエス様の周りにはたくさん寄ってきてですね、イエス様は彼らをすべて受け入れて、彼らと共にですね、彼らを愛し、彼らと共に行動していた。その姿を見てイスラエル人ですね、あのイエスとかいう男は、罪人の友になっているじゃないか。なんで自分たちじゃないんだ。そう言って呟いた。そう聖書は書いています。それもまた、同じ文脈ではないかと思うんですね。私よりも罪深いと思っている、思えるような、そういう感じる人が神様から恵みを受ける。素直に喜べない。怒りさえ感じる。それは人間という生き物に普遍的な性質なのかもしれないと聖書は教えている。ヨナはまさしくですね、そういうふうに考えたわけですよね。さあ、もう一つのですね、ヨナがこの行動に出た理由というのがあるわけであります。それは、自分以外の誰かがこれをやってほしいと考えた。誰かにこの仕事が回るように自分は行動しようと考えたということです。その彼の心の中をですね、ある仲介者は次のように察して語っていますね。ちょっとご紹介したいと思いますが、彼は、ヨナはこう考えたに違いないと言うんです。神様はアッシリアにチャンスを与えることをお決めになったらしい。もしそうだとしても、その言葉を実際に伝える役割は他の預言者が担えばいいんだ。それは私の、そんなことをすることは私の存在意義に反することだ。だから私が自分から身を引いて遠く離れたところに行けば、当然他の預言者が代わりに任命されるだろう。神様は私に進んで自ら進んでこれをしなさいと願っているらしいが、私は生涯をかけてこれまでやってきたことに反するようなことをして、その成り行きを見たいなんて思わない。そう考えたっていうんですよね。ヨナはですね、神様から逃げ切れるわけがないとはいうことは分かっていました。でもその一方で自分は命じられた任務を果たすことは絶対したくないしできないんだ。だからその任務を何とかして他の預言者に回す道を探ろうと考えて、タルシュシュ行きの船に乗ったというわけであります。皆さん、このヨナの姿も私たちの姿そのものではないでしょうか。なんで私なんですか。もっとよくできる他の人がいるじゃないですか。なんでこの私なんですか。私たちはですね、気が進まないことに神様が導こうとしているなとこう感じるとき、いつもですね、そう言って言い訳するんではないでしょうか。代わりの人はいくらでもいるじゃないですか。そういうふうにですね、言って身を引いてこう行こうとするわけですよね。聖書の中のですね、他の預言者たちもですね、まさにそういう人が多くいますよね。例えばモーセどうでしょうか。あなたが、神様からモーセが任命されたときにモーセは何と言ったか、いやー、私は口下手なんですよって言ってですね、こう避けて、他の人とこう言おうとしましたね。で、それに対して神様は何と言ったかというと、あなたの兄のアロンがいるではないか。神様はもうちゃんと備えているんですよね、助手が。初めから用意されているわけだ。で、私たちは口下手だとこう言っていたモーセがですね、記したと言われるこの聖書からなんと多くの恵みをいただいているか、不思議ですよね。また、イザヤという預言者はどうでしょうか。イザヤはですね、私の言葉を語れとこう言われたときに、いやー、私若すぎますよ、まだ。経験も足りないし。と言ったんですが、神様はですね、まだ若いと言うな。私があなたを命じたんだろう。こう言って悟して、イザヤをですね、奮い立たせていくわけですよね。で、皆さん、イザヤ書を読むときどうでしょうか。私はまだ若くて経験も足りなくて何も分かっていないと言ったイザヤが記したですね、このイザヤ書と読んでいくとですね、本当に私たち慰められますよね。イザヤ書の中にですね、イエス様がですね、やがて誕生するという予言がもう何個あるか考えられないぐらいあるわけですよ。美しい予言の言葉はですね、散りばめられて、イザヤ書にはあるわけであります。で、皆さん、 このことからわかることはどういうことかと言いますとですね、神様は他の誰でもないんです。ご自分が選ぶ、ご自分がお決めになったその人自身に、その働きを担ってほしいと願っているということです。で、そういうふうにするということが、一番究極的には良い結果をもたらすんだということを聖書は教えています。他の誰でもないんですよ。替えは聞かないんです。あなたにしかできない任務だと神様はお語りになるということです。ヨナにそう語ったんですし、また私たちにもそうお語りになるということであります。私たちは信仰生活を送っていく中で一度か二度ですね、そういう召しを受けるんじゃないかと思いますね。人生で。本当に神様の召しをですね、本当にひしひしと感じて、それに迫られるということがあると思うんです。で、私の場合はですね、その召しを、まあ最初に意識した、まあつまり牧師としてこのフルタイムの働きに召されているんじゃないだろうかと感じたのは大学4年生の時でありますが、最終的に神様に、はい、降参しますと言って応答したのは、まあ4年後であります。時間はかかりましたが、神様は忍耐深く待ってくださったと思います。そして最終的にです。ああ、もう神様あなたの言うことに従うしかありません。すべてはもうどうなってもいいですから。神様に従います。すべてを捧げます。と言ってお祈りをした4年後のその時に、もうそれまでの人生の中でですね、経験したことのない、言いようのないこう心の平安を感じましたね。今自分というものが立たされていただいているのは、まああの時、の神様の迫りがあったからだな、とこう思うわけであります。で、皆さんの人生にも神様がお語りになるという時があるのではないでしょうか。その時を決して逃さないものでありたい。そう思うわけであります。さあ、今日私たちはこのヨナの働きの一番最初の部分を見させていただきました。改めてこの短いたった3節しかないところをですね、全体を振り返って終わりたいと思うのであります。私がこの3節のところをですね、読んでですね、まず第一に痛感したことは何かと言いますと、それは神様の召しということの重さと厳しさであります。神様が召すということは、決して軽々しく扱っていいものではないということです。それは重大なものであります。時には、ああ、重いなぁと感じる時もあります。神様の召しはですね、また厳しさも伴うんですよね。ちょっとこれぐらいいいじゃないですか。いや、この方向じゃなくて、こっちだったらいいんです。私たちはそう考えますが、神様の選びというものには抜け道はないんですよね。なんでこの私なんですかという理由はですね、召されたその時にはわからないことが多いですよね。ヨナはまさにそうでした。彼は神様の言葉を聞いたときに、即座にそれに、はい、しようと言って従う必要があった。で、結局ですね、ヨナ書を読んでいくときにですね、私たちが最後まで読んでわかることは、それが一番良い道だったということであります。ですから私たちが神に召されるということの重さ、神から言葉をいただくということの重さをですね、十分に理解する必要があると思います。神様はご自分のしもべに何を求めているのか。まず、従うということを求めている。神様の言葉をいただくということはそういうことなんだということを覚えたいと思いますね。第二に、この三節の箇所をですね、振り返って覚えたいことは、今日の箇所の主題にもなっているわけでありますけれども、救いの機会は、文字通り全ての人に開かれているということであります。神様の救いに対してのこの召しというものはありとあらゆる人に及んでいるんであります。特に私たちがですね、あの人神様信じるはずないでしょう。あるいはまた、あの人が憎くてたまらないと思うような人、その人に神様は目をかけている。そしてそのためにあえて、あなたがその人のところに行きなさいと、言われるかもしれないということであります。ヨナはまさしくそういう使命に召されたということです。 イエス様はですね、この有名な御言葉でありますが、次の箇所の中でそのことをですね、端的に表して言われましたね。マタイの福音書の5章というところを開きたいと思います。マタイの福音書の5章。44節。43節からですね、読ませていただきます。新約聖書の初めの方であります。マタイの福音書5章の43節。それでは読ませていただきます。マタイ5章の43節。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶をしたからといって、どれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。皆さん、ここでは有名な言葉ですが、あなたの敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい、とこうイエス様の招きがあります。これは、ともするとですね、そんなことできませんというふうにすぐ考えてしまうんですがですね、なんで敵を愛せというふうに書かれているんだろうかということを私たちは思いたいのです。私たちが敵を愛せと神様から言われる理由はただ一つしかない。それは神様がその人を愛しているからですよ。私たちがその人に対してどういう感情を感じるかに、それ以下に関わらず、神様はその人を愛しておられるということであります。だから私たちは神に愛されているその人を愛すべきではないか。そういうふうな招きである。ですから私たちはですね、この人は敵、この人は味方、この人は敵、こういうふうに区分すること自体がですね、神様の愛の性質に反したことでありますよね。私たちが愛さないということは、ある意味で今日の歌詞でですね、夜流したように、神様はですね、この人のところに行って、愛しなさいと言われて、いや、私はしたくありません。そう言っているのと同じ姿だということであります。で、皆さん、今日最後に皆さんにぜひ心していただきたいこと、お願いしたいことでありますが、私たちは、夜なに与えられたのと同じ飯を受けるかもしれないということであります。ヨナに与えられ、語られたことと同じことが皆さんにも与えられるかもしれないということです。神様は魂を愛しておられる。その熱い思いをですね、このところから感じ取るならば、私たちはその神様の招きにすぐに応答すべきではないでしょうか。もし神様が私を召しておられるかもしれない。いや、そうだ。そう思いが強まるならば、はい、主よ、行きます。と言って、神様は行けと言われたところに、行けと言われた人のところに行くべきではないでしょうか。それが私たちにとってどんなに不利益に思える人であったとしても、どんなに葛藤をもたらす人であったとしても、神様はそれを願っておられるのだ。そこから力をいただいて、励ましをいただいて、歩んでいきたいと思うんです。それが今日私たちに聖書が訴え、また問いかけていることではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。